こんにちは、スタパ斉藤です。スタパバンド実験放送の第6回目です。今回はですね、前回と同じように、アーカーゲイの C1000S というマイクを2本、それからやはりアーカーゲイの C747 というマイクを2本使って録音してます。で、オーディオインターフェースとしてローランドの UA700 というのを使ってるんですけども、この中にある機能でですね、コンプレッサーというのがありまして、コンプレッサーって音の強弱を縮めるような機械で、デジタル録音にありがちなクリッピングノイズを取り除くのに非常に都合がいい機械なんですけども、でそれが UA700 の中に内蔵されてまして、その機能を働かしてどんな風に都合のいい録音ができるかというのを実験する感じです。例えばこのくらいの普通の声で喋っても、とか大きい声で喋っても音が割れない予定なんですけども、どうなってるでしょうか。で、今回もマイクは4本ということで、お客様が3人いらっしゃいます。まずは
若林直樹です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それから
工藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それから
奥川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタッフさんってものすごく原稿を書かれてて、もうパソコン誌だけじゃなくて、そこら中に出てますけれど、
そうですね、
一体何時から何時までお仕事されてるんですか。
これが決まってないですね、全然。実は割と前倒しで原稿を送るタイプなんですよ。明日原稿を締め切りとか言うと手に汗握るタイプなんで、できるだけ早くやっちゃうんですけども、それができたら寝るって感じなんで、昼夜逆転してることが多いですね。パソコンの前に座って原稿を書き始めると、平均してでも8時間ぐらいなのかな、8時間か9時間で、長い時だと20時間ぐらい。20時間だと面白いんですよ。10時間ぐらい超えると、なんていうんですかね、ハイになってくるんですよ。
だんだんだんだん
でハマっていって、もう一本いけるぜとかいう変なテンションがあって、いけたいけたとか、まだまだとかっていうので、どんどんどんどん書いて行く感じです。すみません、変な答えで。
なんか一頃ちょっと昼めになってたりしませんでした。
この時期、割とこの時期が昼めになりがちですね。というのはもうどうにか暇を作って釣りに行くためって、
なるほど。今シーズンなんですか、釣りって。
割とこれから、そうですね、冬まではシーズンで、釣りに行き始めて朝4時起きとかして、でそうすると割と普通のサイクルで生活してるのが有利で、天気になったら行くとか、曇りだから行くとかっていう天気次第なんですよ。なんでなるべく普通のペースで生活して、とかって、なんかつまんない話になっちゃうんです
ね。4時に起きなくても4時まで起きてるんだから、そのまま釣りに行こうとはしない。
それはですね、釣りに対してはもうそれはできないですね。
ダメです。
ちゃんと寝て、
いい体調で臨まないと。
完璧に、全ての体力を釣りに捧げる。
その残りかすの体力で釣りに行っちゃいけないんですね。
ダメですね。湖の女神っていうのは実在するんですよ。で、そういう徹夜で釣りに行ったりすると蹴られますね。
あ、そうですか。
蹴りを入れられて、
おととい来いやみたいな。
そうですね、お前なんかに釣らせるかバカって言われ
て。工藤さんも時間は結構深夜まで。
いや、工藤はウェブ媒体なので、だいたいですね、だいたい10時ぐらい起きて、で、すいません遅くて、
すいません遅くて、皆さん、
それで、会社ログインしてメール読んで、ちょっと記事とかトップページとか更新してから会社に行くみたいな、いいですよね、デジタルだと。で、なので、まあ昼過ぎてから会社に出て、まあ、大体終電ぐらいに帰って、まあ、なんかそこから家帰って、つないで仕事する時もあるし、まあ、大体私の場合は特に何もなければそこからゲームをして、朝4時ぐらい寝てみたいな。
でも普通の会社の人と比べると、やっぱ出版社ってずれてますよね。遅いですよね。
そうですね、
後ろにずれてるんですかね。
出版社ごとの違いはありますよね。大体、まあ、広報、まあ、僕も足掛け8年ぐらいやってるじゃないですか。始めた時はその理屈がわからないから、で、まあ、午前中にアップを入れちゃったりするんですよね。10時半に行きますとかっつって、まあそうするとこっちもあんま面識ないから、相手も受けてくれるんですよね。で、例えばインプレスさんに10時半に行きましたと、 で本人まずいないでとか事務所が入れるんだけど誰も誰もいないでそのうち
いてもねている
アルバイトさんしかいないとかね、うん、で連絡取ってもらったら「あ今市ヶ谷の駅です」みたいな「もうちょっとで行きますから」みたいな、うん、あるいはまあ本人だけいてくれたりとかって言ってその何かいろいろ話しても電話かかってくるじゃないですか、うん、外からは。でその時間に人がいるかいないかってわからないんでその人全部電話取るんですよね、うん、だから全然こちらの話にならないっていうことが、まあ、分かるまでに数ヶ月かかりましたねそうか午前中に来ちゃダメなんだっていう
若林さんそういうインプルスでやっていて、
はい、
仕事通ったりって時間帯どうなんですか
大体早いっつっても午後1番ぐらいですよね、うん、1時とか2時とか、うんだもんで撮影ができるっていうのは最近3時ぐらいからになっちゃってまあ早いと2時ぐらいからでそっから編集者の人とかライターさんとかとスタジオにこもって終電の頃には帰らせてくれって言ってるんですけどで私車ですけど
目安の時間として
そう目安の時間としてやっぱり日は超えたくないなというのはあるんですけどやっぱりこう全てやらなきゃいけない撮影とかありますよね、うん、特集で同じ条件でとそうするとやっぱり2時3時、うん、この間は、連休の5月の連休のこんなこと言っていいのか5月の連休の、3、4、5でしたっけ2日の夜は延々朝7時か8時までやってで普通だったらラッシュを逆に家に帰るんですけど、うん行楽ラッシュとともに家に向かったもんで家が遠いのなんの
なるほど
そういうこともたまにあります
ね紙媒体だとよりあれなんですかね、
うん、紙媒体いいのかなこんなこと言って紙媒体の方があの月刊誌やってた方が時間的にはきつかったですね
あ最後集中がすごいですよ ね、
う
ん
ね
4日家に帰ってませんみたいな
そうですね、うん、私書籍の時に5日とか帰るやっぱ1週間近く会社に泊まったことあって、まあ、自分の要は段取りが悪くて最後が帰れなくなっちゃったんですけどとかあったりあ
とでも編集者って段取りが取れないじゃないですかあの関わる人がの中央にいるから
いやそれがですねその本の時はやっぱり私の進行が悪くてやっぱあんま経験がなかったんで作品作る工数を見誤っていたので後からもう一人アルバイトの人当ててもらったりとかしたんですけどそれでも全然帰れなくて、うん、そんな感じになっちゃったりとかして、まあ、当時編集長の、まあ、土田さんとかも泊まらしちゃったりしてすいませんって感じだったんですけどあと紙媒体月刊誌の時ってやっぱり土日出なきゃいけないんで、うん結局紙媒体だとやっぱ会社行かないとダメなんですよね。で、やっぱり写真もデジタルだけじゃなかったり、まあ私がやってた時は特にしましたし、デジタルだと土日とかまあ仕事するにしてもリモートでほとんど全部できちゃうんですよね。会社行かなくてもいいじゃないですか。別に PPTP で会社つないでなんかやるんだったらほとんど全部それでできるんで。会社に出なくていいっていうだけでもかなりでかいですよね、うん、
デジタルの媒体というかウェブ媒体で、ね、在宅勤務とかないんですか。
それがですねやっぱりそういう話もなくはなかったっていうか、まあ、今そういうアクティブな話はないですけどやれるかなと思うんですけどニュース系の媒体だとやっぱ発表会の飛び込みとかがあるんでちょっと難しいかなと思うんですけど
取材もありますしね
取材もありますしねやっぱりあと連携取るのにまあ、やっぱり人間どうしてもこう家にいると気分だらけたりするだろうからそういうなんか精神的なところもあるかなと思うんですけどちょっとニュース系のそういう媒体だと厳しいかもしれないですね。でも、まあ、窓の森とかは例えばちょっと性質が違うのでどうでしょうみたいな話が一時出たこともあるんですけどやっぱり結構厳しいんじゃないですかね。
そうですよね、
会社だし、うん、ただリモートで全部できれば会社的には場所もいらなくなるし、うん、みんなが自分のパソコンでやればですけど まあ、一個ずつ会社にパソコンを置く必要もなくなるわけなので、そういう、まあ、コスト的にも下がることは下がるし、まあ、みんなも会社を往復する時間と手間が省けるのは省けるかなと思うんですけど、
でも結局あれなんでしょうね、うん、打ち合わせとか、うん、あの話してて出るなんかアイディアとか、うん、そういうのが結局集まんないと。
そうですね、
まあ、そうですね、チー結構ウェブ媒体だとチームとして働くっていうのがあるので、まあ、そういう雰囲気を作るっていうのもバラバラだとちょっと難しいかもしれないですね。 ある程度カバーし合ってやったりとか、まあ、個人的な事情とかで会社に来れない時ももちろんあると思うんで、そういう時にどういうふうにカバーするかとか、なんか本当にずっと離れてると難しいかもしれないですね。でも私なんかもだから最近朝更新する時とかはもうメッセージャーとかでやり取りしてることが多いんで、なんかメッセンジャーは結構いいですね、うん、電話とかよりいいかも。電話だとやっぱりうちの会社とか番号電話してもダイレクトにその人捕まるわけじゃないじゃないですか、うんうん、でメッセンジャーだと直でその人とやり取りできるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。編集者の人と会ったことないし声も聞いたことない人が結構いますよ。
声も聞いたことないですか？電話とかもしないで、メールのみとか。
そうですね、一番最初にメールで、はい、この連載やってくれって言われて、はい、いいですよって言って第一回の原稿送って、ありがとうございましたって言って、そのパターンでずっと続いて、で連載第50回みたいな、
文通みたいな、
そんなであのリニューアルするんで連載終了になりますとかってありがとうございましたとか言って、うん、あ結局会わないし声も聞いたことがなかった人だな。
それはでも向こうはスタッフさんとかは有名だから知ってるじゃないですか、うん、こっちは知らない、
知らないですね、うん、もしかしてこの人変ないわゆるなんかネカマならず、うん、ネット編集者だったらどうしようみたいな
そん
なことないですけど、
ね、
会ったことない、別にそれはそれでいいんですけども、あなんか昔から考えたらそのみんなコミュニケーションが デジタル化してサイバーかもみたいな。
そうですね、
結局でも僕なんかやっぱ回ってますもんね、やっぱり会って見せたいっていうのはあるのと、見せないと分かりにくい、
はい、
だから工藤静香の時なんかは、はい、地味じゃないですか静音キットなんて、ああで実際マシンを持って歩くとやっぱり難しいん で、あれやこれやってこと作って、ただこういうものを、ね、こう試しにどれぐらい差があるのみたいな
形。それはどういうアイテムなんですか、なんか鉄板に、
ね、これ同じ鉄板、ね、東京ハンズで加工してもらったんですけど、15
センチぐらいの鉄板がありますけども、
でこれ1つ、まあ、標準の状態の鉄板を、はい、これマドラーなんですけどね、はい、それで叩くと
鉄板の音がしますね、
はい、
でそれに対して、どうですかね、5センチぐらいの、板の、まあ、2、3割の面積の、工藤静香についてる防振シート、でこれを貼るとということで、まあ、実際に貼るのは、例えばタワー型のケースのーこうカバーの、はい、ところになるわけですけど、うん、ものすごいやっぱ効果は高い。
効果ありますね、それね。
これ聞くとおおって皆さん思ってくれるからやっぱり書こうかなっていう。
見せていただいて感動しましたね。うんうん、これがちょっとこのシートがちょっと
特殊、高い、めちゃくちゃ高いですよ。あんまりね、でこの原価の話をするんですけど、工藤静香ですね。工藤静香のファンサイレンサーが目立つんですけど、パソコンとか吸音用のスポンジの価格っていうのはすごく低いんですよね。でコストの半分以上はこの振動を止めるシートがかかってますから、ものすごいやっぱり高いシート、ただまあやっぱりいろいろ実験した結果結構おおっていうやっぱ感動があったんで、やっぱこれを世に出したいかなみたいな感じました。でやっぱり物が地味だけにこうやって見せると、あすごいすごいすごいっていうふうにやっぱ各側の方も思っていただけますから、かなり何回か相当回って見せましたよ。
これシートとかどうやって探してくるんですか？
インターネット、
インターネットで、
やっぱインターネットで
素材をいろいろ集めて
やって、ね、それはその最初個人でやってる時はそこら辺に売ってるものをゴム貼ったりフェルト貼ったりですけど、 会社になると立場って変わりますよね、うん、個人で奥川ですってその巨大なメーカーに電話してサンプル取り寄せてって相手にされないですけど、うん、3人でも会社になるといれっつって会社でしてみたいな話になると、うん、じゃあちょっとお伺いしてお話して、うん、じゃあこうサンプル持ってってってこうスポンジとシートもらってきて、うん、あじゃあこうだ持ってテストをして、うん、あこの防音シートはいいぞとか、うん、この、ね、こう防振シートはいいぞみたいな形で、うん、やっぱり選んで、ですから物自体はあのこれ、そうですね、2メーターとかだって多分個人でも買えるんですよ、うん、畳台のサイズで何万円って出せば買えるんですけど、うん、それをやっぱりその切って使いやすい状態にするっていうことと、うん、いっぱいある中から、うん、僕らは選んでこれとこれの性能はどうだって選んで、うん、これが一番いいよねっていうものを、まあ、切り売りしてる。
僕もこの録音を始めてからこれ家の今は室内で部屋でいつもの仕事場で録音してるんですけど、フィルターケースのね音がですねうるさいんですよ、うん、で音に入っちゃってノイズになっちゃってとかっていうのがあるんで、かなり静音をいろいろやったんですけど、この間トリプルディスプレイにしてビデオカード1枚挿したらビデオカードのファンがでもうぶち壊しになっちゃって、はぁと思ってね、いろいろ買ったんですよ本当に、スポンジとかいろいろでびっしりやったんですけど、フロント側がどうもドライブのところが隙間があって、ドライブのところから音が聞こえてくるという。
昔の IBM のこのシャッターあったやつあったじゃないですか。
あ、ええ、
あれってケースとしては今いいかもしれないなって思うんです
よ。すごいかも。
あそこの裏にこいつ貼りたいなみたいなことは思ったんで、やっぱり一番難しいのはその光ドライブ、うん、もうディスク入れた瞬間にウィーンって言っちゃうじゃないですか。まあ板だから抜けばいいっていうのはあるんですけど、まあ、今ハードディスクは非常に静かになった。
そうです
ね、あのスマートドライブってあの金属のケースに入れるやつものすごい効果ありますよね。
そうですね、
あれも真似して作ろうと思ったんですけど、やっぱり、まあ、ハードディスクは静かだからそれよりもケースごと静かにしちゃった方がいいなっていうのを思ったのと、あれ結構コスト計算したらなかなかあの安くできてて勝てねえなっていうのが本音の、よくできてる素晴らしい製品だなっていうんで、ただまああそこに6000円とかかけるんだったら、うん、ケースと全部周りやって6000円の方が、うん、そうそう、トータルで絶対静か
に、ハードディスクだけ静かにさせても、うん、他のとこから音が出てきて、個々にやるより、うん、結局最後囲んでるケースをね、うん、静かにしないとや
った方がいい、ね、理想的に静かなケースをやっぱり作る、うんうん、でやっぱり、みんなパンチ穴みたいなのいっぱい開いちゃってるじゃないですか、うん、でもどっか空気吸うとこ決めたら、うん、そこ最初から板金で迷路にしといてほしいですね、枕みたいに。
そうですね、
でこういう風に入れて他をバッチリ音出ないぐらい固めてやるぞ、ね、電源ファンのとこに結構こういうサイレンサーつけたら、うん、すごい静かなケースになるだろうなっていう風には思いますけどね、
うん、そうですね。なんかうちなんかもノート PC とかも家持って帰って夜中使ってるとファンの音がすんげえうるさいですもんね、うん、
ブイーンと起きたりですとか ね、
ね、うん、今ハードディスクは本当流体軸系になったから静かなんであれなんですけど、なんかファンがどうにかなりませんかねみたいな、
う
ん、
そうするとファンの音が一番
大きいですね。
今は CPU とやっぱり、まあ、今マザーボード自体にも乗っちゃってるのありますけど、チップセットで、ね、やっぱり今最近話題はビデオカード、最後やっぱ電源のファン、
うん、
あのケースのファンは割と静音ファン、低回転のファンが売ってたりして、
うん、
単体で回しても静かなんですよ。
めちゃくちゃ静かですよね、
あのそれで結局でも CPU ファンとビデオカードのファンですね、ガンが、うん、ビデオカードのファンは、
うん、
あの静音化のザルマンとかいうメーカーのヒートシンクつけたりするとファン取れたりもするんですけども、うん、結構自己責任なとこがあって怖いですね、あのもしかしたら CPU よりもトランジスタ数多い GPU だったりするんで、
うん、
ちょっと手出せないな、うん、CPU だったらまあ負荷はあんまりかけないとかできますけども、
まあ、ケースでやっていくしか結局ないっていう、中の音はもう出るものはしょうがないっていう感じで、 CPU はあの温度管理とかで、ね、例えば90度マックスだったらまた70度だとかって言いますけど、ビデオカードのやつの温度とかってなかなか調べられないじゃないですか。
ないかもって
ですね。ですからそうやって考えるとやっぱり ね、最近話題になった製品ありましたけど、ビデオカードうるせえぞみたいな
すごい音でした ね、 飛行機が飛ぶかっていう、
そんなうるさいんですか、
シュワーンでゲームを始めるとまたものすごい音がして、
その負荷がかかってることが分かるっていうファンの音で、あ、負荷かかってきたみたいなのが、
ターボエンジン始動って感じで
働いてますみたいな
パソコンを入れるケースなんてできないです
か、ね、あ、できてほしい、できてほしい、
簡単ですよね、
スペースさえあればいいんで、
フィルターケースまですっぽり収まる、
そう、収まって前を開けて、まあ操作しなきゃいけなくなるでしょうけど、いちいち、ね、
で吸気口はなんか、うん、その辺はメーカーさんに考えていただいて、
う
ん、
もう夜中帰ってやっぱりレタッチとかパソコン、夜中の3時とか4時にいじってるんですけど、シーンと静まりが帰ったところでね、うるさいじゃないですか。
だから結局あの製品開発してる時に会社じゃ測れないんですよ、うん、会社ってあの騒音計って、だってもう30デシベルぐらいまで測れるやつじゃないですか、うん、もうなかなか40切らないですよね、うん、で深夜のやっぱり2時3時自宅になると30切るんですよ、ローってこう表示が、うん、でそれどれぐらいかっていうと、まあ、あの多分どこの家庭でもそうですけど、あの寝室で壁の時計がカチッって聞こえるぐらいがもう30デシベル、はい、で、あれちょっと下がんない下がんない下がんない、あ、廊下のトイレの換気扇が動いてるだとか、そうそう、あれまだ下がんない、あ、金魚のプクプク食べなきゃとかあ、ビデオデッキが回ってるじゃんっていうぐらいが30デシベルって、
30デシベルってあの人のささやき声ですって、そうそうそう、サクサクサク、あのそれで普通の図書館、静かな図書館が40デシベルぐらいらしいですよ。
でそれでパソコン電源入れるとやっぱりブオーって回るじゃないですか。でうちでやっぱり40何デシベルのところを駆動静かガーッとつけると37デシベルぐらい。で会社持ってたら多分音聞こえないと思うんですよね。電源入ってるかどうかはね。でも欲望ってすごくて、でそのパソコン落とすと最後にヒュンって言うじゃないですか。これ消えねえかな。もっと静かにならないのかっていう。
それがあるんですよね。
結局やっぱりそれは B サイレント、ああいう風にしない限りは、もう普通のタワーではここが限界かなっていう。B サイレント家持ってた時はめちゃくちゃ静かですよね。当たり前ですけど音しないですから。もう完全ファンレスなんで、ハードディスクアクセスするとクククックって 2.5 インチのハードディスクがするだけですから、ものすごく静か。ものすごく遅いですけどね。パワーポイントも遅いぞみたいな感じですけど、まあもともとはそのダウンロードだとか、ね、自分でサーバー上げてるとかって、だから24時間動かしてる代わりに電気も食わない、でその場所も取らない、音もしないっていうのがテーマなんで、まあ、そういう点では結構、まあそういうふうにハマる人にはいいパソコンかなっていう感じだと思うんですね。あれを使っちゃおうと思うと、それ使わないパソコンですからみたいな、最後はその電源とESAだけつないでいて、中身の更新はこっちのタワーからしてリロードして OK みたいな形で、どっちかというと色真っ白なんですけど、黒子のようなこうパソコンっていう位置づけで、
あれ系ネットワーク管理者の人がテルネットマシンにしようかなとかっていう、で、まあ、端末としてサーバーにアクセスするためのマシン、とかにすると、で夜中になんかメンテとかするじゃないですか、
はいはい、
いいかもとかなんか言って、ちょっと欲しがってましたけど、僕もああいうんだったら現行だったらあれでいけるよなとか思って、
そうテキストだったら、
パソコンのこのスーとかゴーとかガーとかいう音が気になり始めると本当にハマりますね。これを変えたら、このパーツ変えたらやっぱ静かになるかもとか思ってやらずにいられなくて、ちょっと静かになったっていうことはこれもとかっていうのが積み重なっていって、
一時期ハマったんですけどね。
あ、そうなんですね。
結局諦めて、あの最初机の上に置いていたんです。
顔の横って
顔の横ですよね。でどうにかしたいっていろいろやったんだけど、あんまりお金はかけたくない。で結局行き着いたのがもう机の下、奥の方、ね、それもひたすら遠ざける。
そうですよね。
だからケースを入れるケース
がやっぱり結局くじけたんですけど、前の会社辞めて入れて始めるまで4ヶ月プータローしてたんですよね、遊ぶぞみたいな感じ で、 でその時にレコードを CDR 化しよう っていうことも、ね、
プロジェクトが
妄想を考えたわけですよ。
必ず思いますね。
でそのためにはって機材をまず音響の SE55 でしたっけ、あの USB オーディオ、あれを用意して、でレコードプレイヤーとパソコン遠いな、ダットを用意しようっつってポータブルダットをオークションで落としてでこれでレコードから音持ってきてデジタルで入れてって、でまずその前にここら辺にあるちょっとウォークマンで音入れてみてって、で音編集してみようかなって、こうノイズ取ろうかなとかなんかいろいろやり始めると、パソコンがうるさいっていうところ、はい、うん、それがやっぱきっかけでしたね。音編集する前にパソコンうるさいじゃんみたいな、うん、ところが音編集するのってすごい大変で、うん、でちょっとこう今もうそういうツールが発達しましたけど、うん、ちょっとこのノイズ取ろうかなって思ったら、あれシンバルの音も消えてるぞみたいなのがあってフォトショップみたいであのピュッて終わらないじゃないですか、うん、1曲聴くから家族からその曲さ5回も6回もかけるのやめてよみたいな結果としては1枚もやらずにでパソコンだけは静かにしようみたいな音をやりだしたらやっぱパソコンの音は耐えられないなっていう、うん、
でもパソコンの音全然気にしない人もいて、友達で、友達っていうかの週刊好きの赤澤さんって人あのデスクトップ、あの縦型のですね、あのミニタワーぐらいだと思うんですけど、それを蓋開けて2台とも起動して、でねね、それうるさくない、え全然気にならないっすよとか、冷やさないととか言って蓋開けたまま使ってでも全然お気にしないんですよ。でずっとゲームやってて、でヘッドホンでやってるから平気とかなんか言って
る。なるほど、でも、ね、私もゲームはヘッドホンでやりますね。
ところがですね、うん、この間その蓋を開けとくと熱の流れが悪く、あの、
まあ、上がったりしますよね、
上がっちゃったりするんで、うん、蓋閉めた方がいいよとか言って、うん、閉めさせたんですよ、うん、閉めさせたっていうか閉めてもらったら、たら、あ、静かになりますねかなんか言ってて、そっからだんだん静音が気になり始めて、あのスタバさんが使ってる静音ファンなんすかとかなんか言って、だんだんハマっていって、一回気になると気になっちゃうけど、
確かに
気にならない時は全然気にならないみたいですね。割と最近低音がちょっとマイブームっていうか、あの温度を下げる、CPU 温度をなるべく下げたい、負荷を思いっきりかけた時でも30度台にしたいとか、そういうなんかね、あのかなりマニアックな話なんですけどあの
水冷ですか、
水冷もあるんですけどね、静音化するとファンを低回転にしたりとかするじゃないですか、そのとだんだんだんだんマザーボードとか CPU の温度が上がってきて、それでも別に製品的には平気なんですけど、温度を測るソフトを見てるとですね、なんか
ありますよね、
あのゲームやるとすごい上がってるとかあって
ハングアップするとむちゃくちゃ上がりますよね僕もだから半年ぐらいずっと毎日データ、あのアサスの PC プローブでしたっけ、アサスのマザーについて、あれずっと記録してくれるんですよね、あの立ち上げとけば、何月何日とかっつって、ここハングしてるってハングアップするとむちゃくちゃ上がってたりだとかっていう、
それが気になると、もう絶対に温度が上がらない環境を作りたいとかになって、そうだファンを大きくすればとかなんか思って
また静音の方に
あでもうるさくなったとかなって、でファンの径を大きくするとかなんかいろいろやり始めると、ハイスペックで静かなマシンとか目指したくなるんですよ、そうするともうドツボで、結局そうはないんですよね。
そうですね、パワーと熱っていうのはやっぱ相反するところがありますよね、音と、ですからどれかを譲る、うちの工藤静香なんかやっぱ温度上がりますよってやっぱ明記してますよね、案外なんかでも確かに温度は上がる、だその CPU って結構高い温度までいけるじゃないですか、ね、その90度とか、ね、それに対してそのさっきの30度は、まあ、極端にしてもまあ多分40度台でスタートして負荷があると50度でみたいなところ、それが仮に5度上がってもまだまだ90度まではあるからいいじゃん、それより静かでってんだったらいいんでしょうけど、そこで静かにしていこうと思って、あの何千回転って歌ってるファンってむちゃくちゃ音しますもんね、 CPU クーラー、まあ、そうするとやっぱ音は難しい、まあ、なんかやっぱり上がってももうそれこそ80度まで行ってもいいから静かであってほしいぐらいの感覚でいましたけどね。
ちなみにその静音化する時の低回転ファンとか静音ファンって言われてるんですけど、あの普通のうるさいファンは意外と安いんですよ、あの80ミリのやつだったら 数百円から千円ぐらいでしたね。でも静音になるといきなり2400円とかになって、うん、足元見られてる感があるっていうか。
製造コスト違うのかな。
でも電源、静音電源って高いじゃないですか。
高いですね。
ね、1万円、俺のケースさ、全然ついて7000円なんだけどみたいなところはあって。
それってもしかしてあのオーディオ界の。この足をつけるとノイズが減ります的なあのそしてこれはあの 4個セットで5000円みたいなただのゴム足と違いますかみたいな。
てなわけで第6回実験放送いかがだったでしょうか。また次回もやりますんでぜひお聞きください。それではまた、さよなら。